岩手医科大学医の力、テーマは先週に引き続きまして原発性アルドステロン症についてということで、お話は内科学講座糖尿病代謝内分泌内科分野講師の瀬川俊恵先生です。瀬川先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週、私は初めて耳にする言葉だったんですが、そのアルドステロン、原発性アルドステロン症は高血圧の原因となる病気だよということでしたが、ちょっとアルドステロンのお話を振り返りとして聞かせていただいていいですか。
はい。原発性アルドステロン症とは、左右の腎臓の上にある副腎からアルドステロンと呼ばれるホルモンが必要以上に出てしまう病気です。原発性アルドステロン症の診断数は年々増加しており、高血圧患者に占める割合は 5-10% 程度と報告されています。また原発性アルドステロン症による高血圧では、本体性高血圧に比べると脳卒中や心臓病、腎臓の機能障害などの合併症を発症するリスクが高まるため注意が必要です。アルドステロンは副腎で作られるホルモンの一つで、副腎は腎臓のすぐ上にある小さな臓器です。アルドステロンには腎臓でナトリウムを体内に取り込む働きがあるため、たくさん作られると体内のナトリウム量が増え、塩分をたくさん取りすぎたのと同じような状態になり、高血圧に至ると考えられます。そのため、十分な原因によっても血圧が下がらない場合は原発性アルドステロン症を疑う必要があります。
患者数はと伺いましたら、認知されたこともあるし、その検査も充実してきたということで、患者数はこう増えているように感じるということでしたね。はい、先生、この原因というのは、
原発性アルドステロン症の多くは2つの状態によって引き起こされます。一つは、片方の副腎に腺腫と呼ばれる良性の腫瘍ができる状態で、もう一つは左右の副腎に細胞が増える副腎下形成と呼ばれる状態です。また稀ですが、家族内で発生する家族性の原発性アルドステロン症も見られます。薬を飲んでも血圧が十分下がらない人という他には、比較的若い高血圧患者さん、例えば40歳未満の人とは、血液検査でカリウムが低いことを指摘された人、副腎に腫瘍がある人、若年者で脳卒中を発症した人、睡眠時無呼吸症候群などで治療中という人が挙げられます。このような状態の人は積極的に原発性アルドステロン症を疑い、検査をする必要があります。
この診断なんですが、どのように診断していくんですか。
最初に血液検査でアルドステロンとレニンを測定します。レニンは腎臓で作られるホルモンで、原発性アルドステロン症の時は低下する性質があります。アルドステロンが高く、レニンが低ければ原発性アルドステロン症の可能性が高くなります。アルドステロンやレニンは内服している高圧剤、採血する時間帯、食事などの影響を受けるので、場合によっては高圧剤を変更し、朝食を取らず安静の状態にして採血することもあります。血液検査で疑いがあれば、次の負荷試験を行います。負荷試験は、原発性アルドステロン症で見られるアルドステロンとレニンの不釣り合いがあるかないかを確認するために行います。これらの負荷試験で異常があれば、原発性アルドステロン症と診断できます。原発性アルドステロン症と診断した後は、副腎に腫瘍があるかないかを CT 検査で評価する必要があります。CT 検査で副腎に腫瘍があった場合は、アルドステロンが左右どちらで作られているかを判断するための副腎静脈血サンプリングを行います。
アルドステロンが左か右かで作られているのか、また両方なのか、先ほどこの知ることが重要ということでしたよね。この検査につきましてはどうですか。
はい。次に行う検査が、アルドステロンが片方の副腎で作られているか、両方の副腎で作られているか調べる検査です。そのために行う検査が副腎静脈血サンプリングです。これは太ももの付け根からカテーテルという細い管を入れ、両方の副腎静脈から血液を採取する検査です。左右の副腎静脈のアルドステロン値を比較することで、アルドステロンを過剰に作っている副腎が右か左か、また両方かが明らかになります。この検査は2003日程度の入院が必要です。
瀬川先生、一般に自宅の近くまたはかかりつけ医のお医者さんで高圧剤をいただいて飲んでいるような方々、ほとんどだと思うんですけれども、そういった方々も普段かかりつけのお医者さんに見ていただく中でこう気づいて瀬川先生のところにこう紹介状を持って手術になるとか、そういうことがあるんですか？
そういうこともあります。
はい、
特にカリウムを検査されてなくてたまたま検診で測定した場合だとか、他の病院でカリウムを測定して低いことが見つかって、それで原発性アルドステロン症があるんじゃないかというふうに疑われて紹介されることが時々あります。
あ、なるほど。なんとなくこう心配なのは、血圧を下げる薬効いてないから他の薬でとか、何でしょうか、気づくことが遅れるというのはないんですか？
はい、それも時々ありまして、一般的には高圧剤を3剤以上飲んでいる人で、
はい、
目標血圧まで低下しない患者さんを治療抵抗性高血圧と言いますけども、そういう患者さんの中には原発性アルドステロン症が含まれる患者さんが多いと言われてますので、多数の高圧剤を飲んでいる方でやはり十分血圧が下がらない人はやっぱり一度疑う必要があると思います。
なるほど。散剤ということはこの薬で効かなかったから、じゃあこっちをあなたは飲んでみましょう、またもう一つ変えてみましょうなんて変えて、3種類高血圧を改善する薬を飲んでも効かない場合には疑った方がいいと。
同時に3つ飲んでも十分下がらない場合っていうことですね。
散剤というのは3つそれ、
そうですね、
3回に分けてじゃなくて、はい、一度に3種類の薬飲んでも、はい、なるほど。
1種類で十分下がる人もいるんですけど、
はい、
人によってやっぱり高圧剤2種類3種類4種類飲んでもやっぱり十分下がらない人もいるので、たくさん薬飲んで下がらない人はやっぱり考えなければないかと思います。
なるほど。で、先生のところでだいたい紹介状を受けたら、今のお話の中のどの部分のこう検査から行いますか？
大体原発性アルドステロン症っていう病気自体も周知されてきていて、レニンとアルドステロンはクリニックで測ってきてくれることが多いので、改めてその数値を見て、必要あれば再検しますが、その数値を見てもかなり怪しければ、先ほどお話した負荷試験ということを目的に入院してもらうことが多いです。
はい、なるほど。3泊4日程度ということでしたね。では様々な検査を経て診断がつきました。原発性アルドステロン症治療方法はどうなっていくんですか？
はい、原発性アルドステロン症の治療方法には手術と薬物療法があります。治療方法の決定には今お話しした副腎静脈サンプリングの検査結果が重要です。副腎静脈サンプリングの結果、病変が片側の場合には病側の副腎を摘出することでアルドステロンの正常化、高血圧や臓器障害の改善が期待できるため、腹腔鏡による外科治療が進められます。腹腔鏡手術はお腹にいくつかの穴を開け、その穴から腹腔鏡と呼ばれるカメラをお腹に挿入し、病側の副腎を摘出する手術で、手術時間は2時間から4時間程度、入院期間は1週間程度です。病側の副腎を摘出しますが、もう一つの副腎が残存するため生活には支障ありません。
先生、では悪い方の副腎をもう全部取ってしまうということですね。はい、で2つあるので、1つが残っているから生活に支障はない。
はい、
なるほど。
一方、両側性または片方でも患者さんが手術を希望しない、あるいは合併症のため手術ができない場合は手術は行わず薬物療法を行うのが一般的です。薬物療法ではアルドステロンの作用をブロックするミネラルコルチコイド受容体拮抗薬を用います。薬物療法でも心・脳血管障害、腎臓病のリスクを低下させることができますが、長期にわたり内服する必要があります。またミネラルコルチコイド受容体拮抗薬には抗カリウム血症などの副作用があるため、内服中は定期的な血液検査が必要です。
手術をしたくないよという方にはこの薬物療法でも副作用などもあるから、定期的にこう検査をして様子を見ていかなければいけないということなんですね。 その手術後または薬物治療中、生活上気をつけることっていうのはありますか？
はい、手術後は低カリウム血症が改善し血圧も低下することが多く、中には高圧剤が必要なくなる人もいます。しかし個人差があるため、手術後の状態に応じて治療内容を調節します。また薬物療法を行う場合も、食塩の過剰摂取、肥満、飲酒、運動不足、ストレスなどは高血圧悪化の要因となるため、生活習慣の是正継続は必要です。特に塩分過剰はミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の効果を低下させるため、減塩を継続することが重要です。
話の中で悪いところを、取ってしまうというお話がありましたけれども、こう適質に対して抵抗のある患者さんも多いんじゃないですか？
これはやっぱりいますね。体に傷をつけるということはやっぱり嫌がる患者さんはかなり多いです。ただ若ければ若いほど手術をした効果がやっぱり出やすい印象です。70代80代であんまり手術を進めることはないですが、30代40代でこの病気で高血圧になって、片側の副腎が原因だという時には、長い目で見ればやはり手術した方が臓器障害の予後も良くなるし、薬も飲まなくてもいいという大きなメリットがあるので、できるだけ治療してもらうように進めてます。
はい、腹腔鏡下ということで、だいぶその後のこの復活も早いというか、それはありますよね。
はい、だいたい手術後3日ぐらいするともう病棟の中を歩いてますし、1週間で大体皆さん退院されてます。
じゃあ比較的早く普通の生活に戻ることができる
んですね。そうですね、もうデスクワークであれば退院した週ぐらいからもう仕事してる方もいますね。
何かこう術後気をつけなければいけない、例えばスポーツはダメですよとか、食事はなんていうところはありますか？
傷口はそれほども大きくないですから、普通に生活する分には大きな支障はないようです。ただやっぱり帯同によって痛みが出てくるようですので、大体 2,3 週間後に一度外科の先生が診察してくれますから、それまではあまり大きな動きはしないように説明してます。
なるほど。術後しばらくしてまたもう片方の副腎も悪くなったりっていう方はいらっしゃらないんですか？
極めてまれですけども、ないわけではないです。ただ実際には手術をして病息をとって体側が悪くなるかどうかということは予測できないので、そこは確かに患者さんにしっかり説明して話をしてから手術する必要はあると思います。
先生、ちなみになんですが、このアルドステロンというのが、今回出すぎることによって血圧が高くなるということですが、出ない病気というのはないんですか？
はい、アルドステロンは副腎で作られてますけども、副腎の機能が落ちると逆に副腎のホルモンが下がってきます。そうするとアルドステロンも下がってくるために、逆に血圧が下がってきたり、カリウムが高くなったりする、副腎皮質機能低下症という病気があります。
血圧が下がるのも先生困りますよね。
それも困りますね。
アルドステロンが出ない方の血圧が下がるということに対しては治療はあるんですか？
はい、原因によるんですけども、原因疾患の治療をしつつ、アルドステロンが下がったことによって血圧が下がっているので、アルドステロンを補充するという治療法があります。アルドステロンの錠剤があるので、人によってはそのアルドステロンの錠剤を飲んで低血圧の治療をしている人もいます。
なるほど。ちなみに瀬川先生、副腎2つあるということでしたよね。はい、両方悪くて両方取るっていうのはどうなんですか？はい、
両方でアルドステロンを作っていれば両方の副腎を取るっていう方法もあるんですけど、もちろん両方の副腎を取るとアルドステロンは下がります。ただ先ほど話したように、副腎っていうのはアルドステロン以外にもホルモンを作っているので、両方のアルドステロンを取ってしまうと、アルドステロン以外の生きていくために必要なホルモンもこうゼロになってしまうということになるので、両方の副腎を取ってしまうともう生きていけなくなるわけですね。病気によっては両方取ることもあります。両方取った場合は不足したホルモンを一生飲まなきゃないとデメリットが出てくるんです。
薬で、
はい、ですから 副腎がんなんかがあって両方取らなければないとかっていう場合は取ることもありますけど、原発性アルステロン症は基本的には良性の病気なので、両方の副腎でアルドステロンが作られているというふうな状態でも両方取ることはないです。
この命からでも実際心臓、肺、胃とか肝臓っていう、腎臓っていう話、膵臓も含めてありましたけど、副腎ってなかなか先生これまでお話に出てくることが、まあ、思えば多くなかったなっていうか少なかったと思うんですけど、副腎の役割というのもしっかりとこうあるっていうことを今日感じましたけれど。
そうですね、あまりあのメジャーな臓器ではないですけど、アルドステロン以外にもあのコルチゾールだとかカテコールアミン、あとあの男性ホルモンなんかも作ってて、あの生きていくにはあの非常に大事な臓器です。原発性アルドステロン症以外の副腎の病気といいますと、あとコルチゾールっていうホルモンがたくさん作られるクッシング症候群、あとはカテコーラーミンというホルモンがたくさん作られる褐色細胞腫という病気が有名です。ともに頻度は多くないんですけども、どちらも高血圧の原因となる病気のため、原発性アルドステロン症と同じように副腎に使用があった人は今話した2つの疾患も念頭において検査を進める必要があります。
副腎のがんというのはどうでしょう。
副腎がんはですね、例えばあの胃がんだとか大腸がんだとかに比べるとやっぱり極めて少ないです。ただあの発症すると予後が悪いと言われているので、副腎に腫瘍があった場合はやはり副腎がんも念頭において検査は進めていく必要があります。
なるほど。副腎を調べるときには、その例えば今回のテーマの原発性アルドステロン症だけではなくて、あのどういう状態なのかなっていうのは、もう検査していただけるということですね。
はい。
原発性アルドステロン症のお話を伺ってきましたが、先生まとめのお話をお願いします。
高血圧の中でも原発性アルドステロン症は頻度が多く、脳卒中や心臓病などの臓器障害の多い病気です。しかし外科治療や薬物治療によって高血圧や臓器障害の進行を抑制することができるため、早期に診断する必要があります。高圧剤を飲んでいるのに十分血圧の低下しない方、若年者で脳卒中の気温のある方、血液中のカリウムが低いと指摘されたことのある方などは、一度担当の先生に相談していただくことをお勧めします。